んもじ。パパラパラパラパラパー。2週間ぶりでございます。本当は1週間ぶりですけれども、カタカナ4文字を使ってショートストーリーを完成させるコーナーです。2週間ぶりっていうのは4文字のコーナーがってことですね。おのであら、今回は第3話をお届けしていきます。4文字のワードを皆さんからとんでもない数いただきましたでげすよ。まずはですね、ちょっと久しぶりなんで前回のストーリーを確認しておきましょう。おのでらら第2話ですね。夜になりよしよし会が始まった頃、家の外が光りました。外に出てみると、そこにはフリーザがいたのです。フリーザはおのでららに言いました。
今からあなたに魔術をかけてあげましょう。ムラムラムキムキブー。今からあなたに魔術をかけてあげましょう。ムラムラムキムキブ
ー。似てないな。フリーザが呪文を唱えると、オノデララが着ていた服があっという間に筋肉に早変わり、そして庭にあったふんどしがアイドルに。すげー。ぬか漬けは変態に変身したのです。すげ
え。さあお行き、おのでらら。でも12時までには接吻するんだよ。
でないと悶絶が解けてしまうから。打ち合わせで一生懸命フリーザ様を練習したんですけど、もう少し鍛錬が必要だな。でもいい感じですよ。12時までには接吻をするんだよっていうのは、なかなかロマンチックなラストが見えてきますが、さあということで今回は第3話、これで完結になりますけれども、ちゃんとめでたしめでたしになるんでしょうか。まずは、ここにある文章、穴ぼこ開いてる方を読みますね。アイドルと変態に連れられ銀行に着いた小野寺らに、すぐに丸1が声をかけてきました。ここは普通はおじさまで行きたいとこですけどね。素敵な筋肉ですね、一緒に踊りませんかすごいすごいな。2人は楽しい丸にしましたが、フリーザとの約束を思い出し銀行を去ろうとしました。ところが丸一が追いかけてきたのです。いよいよ驚いた小野寺らは、12時を過ぎて悶絶が解けた安心で丸三を落としてしまいました。丸三を拾った丸一は次の日国中にお触れを出しました。この丸三がぴったり合う丸四を丸五にすると、たくさんの丸四を試し、とうとう最後は小野寺らの家です。高則と愛人が失敗し、最後に小野寺らが恐る恐る丸三に入れてみると、見事に丸六。小野寺らと丸一はすぐに丸七をし、幸せに暮らしましたとさ。丸八丸八と、ここは結婚してほしいけどな。よし、じゃあ早速皆さんの4文字を当てはめていきたいと思います。小野寺ら第3話。アイドルと変態に連れられ銀行に着いた小野寺らに、すぐに
フリーザが声をかけてきました。またかい、またお前かい。素敵な筋肉ですね。ダメだ、耐えられない。素敵な筋肉ですね、一緒に踊りませんか。二人は楽しいパワープロをしましたが、フリーザとの約束をフリーザとの約束を思い出し銀行を去ろうとしました。ところがフリーザが追いかけてきたのです。しつこい。驚いた小野寺らは12時を過ぎて悶絶が解けた安心でガラケーを落としてしまいました。ガラケーを拾ったフリーザ、もうダメだ、おかしすぎる。ガラケーを拾ったフリーザは次の日国中にお触れを出しました。このガラケーがぴったり合うポケモンをジエンドにすると、ダメだ、もうこれハッピーエンドにならないやつだ。たくさんのポケモンに試し、とうとう最後は小野寺らの家です。貴則と愛人が失敗し、最後に小野寺らが恐る恐るガラケーに入れてみると、見事に見せパン。ダメだよ、ダメ、見せちゃダメ。小野寺
ララとフリーザはすぐにマジレスをし幸せに暮らしましたとさ。さあ最後はしっかりしまってくれよ。
妄想妄想
で夢落ちかーい。ニセ恋ラジオ。少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。とにかくね、ニセ恋ラジオとしては先週はアスミさんに乗っ取っていただき乗っ取っていただきもうすごい反響いただきましたけれども、今回はね通常営業ということで、いやなのにすごい幕開けでしたけれどもね。いやちょっとお水飲んでいいですかちょっと仕事なのを忘れてマジで笑ってしまった。紅茶が美味しい。そのちょっとしたサプライズとしてはですね、なんとニセ恋ラジオ、金曜日に配信、5月22日ですねに配信ですけれども、今日の収録実は当日に撮っておりますよ。今はですね11時ぐらいです。朝の朝からこんなテンションでやっております。11時が朝かっていう問題はありますけどね、業界的には朝ですよ朝。この声優業界でいうとだいたい朝一番早くって10時とかですかね。朝の現場が10時、イベントとかでどっか遠くの会場に早めにこう会場入りしなきゃいけないとかなると、ちょっともう朝6時起きとかちょっと話は変わってくるんですけど、基本的な収録物は10時から始まるので、なかなか朝早い時間帯に撮っておりますが、テンションマックスでお届けしていきたいと思います。なんでね、ちょっと配信がいつもより遅くなってしまっているかもしれないですけど、お待たせしておりますが、リアルに明後日はイベントでございます。ニセ恋ベストソングスの発売記念イベントということで、小松美香子さんと内山由美さんと私3人という、なんだか珍しい取り合わせですけども、どうなるんでしょうね。いやもうイベントの台本とかも読ませていただいたんですけど、なかなか楽しい感じになりそう。またそんな感想もこのニセ恋ラジオでお届けしていきたいなと思っております。楽しみにしていてください。じゃあさっきの4文字をおさらいしましょうか。もうなんだろう、フリーザの自作自演みたいになってますけどね。そんな素敵なフリーザを送ってくれたのは岐阜県にお住まいのジャッキーさん、パワプロは栃木県のピヨユテラさん、ガラケーは東京都の猫系さん、ポケモンは熊本県の DDT 様、ジ・エンドは大阪府の、わお読めへんこのラジオネーム、なんやこれすごい。これはですね読めないんですけど、中国語でニセ恋って書いてあるみたいですよ。ありがとう。そしてニセパンを送ってくださったのは大阪府の博士さん、マジレスは埼玉県の埼玉のカッパさん、妄想は埼玉県のエクスペリエンス様よりいただきました。いやー笑った笑った。フリーザと約束したのに行った先でもフリーザに会うってあなたさっきのってなりますよね。いやでもあとなんだろう、なんかすごかったのあったよな。あそうだ、見つけた人をジエンドするっていうのがありましたけどジエンドするって言って最後にでもマジレスをして、一応幸せには暮らしたらしい。でも妄想妄想で夢落ちになっちゃったからな、なんだかな一応めでたしたことでいいのかな。いやでも面白かった。これまた同じネタで別のワードがハマってきたら面白そうだから、復刻版とかやりたいですね。ありがとうございます。また皆さん次の4文字のコーナーもお楽しみに。ニセ恋ラジオスタート。 パパラッパー、ヨンヘイチェケラ。遠山直がお届けしておりますニセコイラジオ。ここからは皆さんからいただいた感想をと普通オタのコーナーにいただいたメールを紹介していきます。いや最近ちょっとカップル事情があれですね、このブースの窓から見えるカップルが少ないんじゃないですか。どういうことなんですかね、まあ、今日ちょっと朝が早いですからね、あれですけれども、いやちょっと最近お目見できなくてちょっと寂しい。でも私そういえば占いにこの間行ったんです、人生で初めて。で手相占いに行ったんですけど、よく当たるって言われてるところで、声優のお友達に勧めてもらったんですけど、あれあなた今度こういう仕事やるわよって言われたのが1週間後にそういうオファーがあったっていうのを聞いて、いやそれは当たるね、私も行くよって言って占いに行ったんですよ。横浜のあの中華街に行ったんですけどね。で恋愛運を見てもらったんです、あと仕事運も見てもらったんですけど、でそしたらね、面白いこと言われました。あなたモテるわよ、人気線が出てるわよって言われて、本当ですかって言ったら、あなたね熱烈にアプローチされます。そうなんですかって、熱く言い寄られて利用されて捨てられます、おいあーいい、それは良くないってなって、そうで、あとなんかこう変わった人が好きでしょって言われて、変わった人はそんなに好きじゃないと思うんですけどねって言ったら、いやあなたすごい変わり者が好きっていう線が出てるわよって言われて、でも絶対やめとけって言われました、絶対まともな人がいいって言われて、ちゃんと収入があって自立しててみたいな、そういうことを言われて、でも 2M さんとしてはですよ、やはり 2M さんとしてはなんかこう変わった人がね好きっていう線がね出てきてしまってるのかなって思うんですけど、いや皆さんもよく考えてみてほしいんですけど、例えばこう妄想するときにはこういう人がいいけどみたいなのあるじゃないですか。私で言うと二次元だったらロン毛が好きとかあるんですけど、ロン毛でメガネとか好きって思うんですけど、別に現実ではそんなにロン毛の人もいないしねみたいなのもあるし、いやいや 2M さん大丈夫ですよ、そんな占い師さんに心配されるほどそんな手相に出ちゃってんのかなと思って、ちょっとびっくりするようなこともあったんですけどね、あと仕事運とかも割り越しいいことを言ってもらいましたよ。確か32歳で何か転機が起きるけれど、なんかいいことが起きるって言われて、あと60歳くらいまでは安定ですって言われて、おー本当ですか、それはもう何よりもの言葉ですみたいな感じで、いやまあされど、なんだ、たかが占い？されど占いですけどもね。いやいや、すごい、こういういいことはどんどん信じていきたいなって思いましたよ。いやー、人生初の占い楽しかった。なんか手相って日々刻々と変わるらしいので、またしばらくしたらおいでって言われました。またね、行ってみたいなと思います。さあ、ではまずは感想から読んでいこうかな。ふんふん。千葉県にお住まいのマリーが好きすぎてたまらない Y さん、あれこれはあれ Y さんかな、あでも女性の方ですね、かなさんこんにちは、とーい私富山今週もマリカちゃん最高でした、楽のために尽くすマリカちゃんが本当に可愛い、たまらん、そうねたまらん、私もあのチョコ食べたい、マリカちゃんのことも美味しくいただきたいです、あれ女性の方じゃなかったマリカちゃんが映るたびに発狂してます、これからもマリカちゃんが輝いていけますように、米印、千葉県に住むイニシャルが Y の人ですが、千葉県の Y さんとは全く関係ありませんあそうなんだ、なんだろう、でも千葉県になんか Y がついてる人っていうのはマリカが好きになる傾向があるのかななんか絵にしを感じるね、あーでもいいよかったですよね、マリカも、いやー他にもいっぱい6話の感想が来ているので読みますね、おまたまた千葉県のカジキのみこと様よりいただきました、富山さんほげげーほげげー、アニメ見ました、バレンタイン会は個人的に結構好きなエピソードだったので楽しく見させてもらいました、個人的に印象に残ったのはマリカとつぐみのチョコです、いやーマリカはねほんとすごかった、マリカのチョコは原作よりはるかにでかく、確かに つぐみのチョコの包装にジンギスカンうめーすいすーと書いてあったことについつい吹いてしまいました。自分はデラちゃん派なのですが、なかなか楽しめた回だと思います。やっぱこうバレンタイン会はそれぞれのヒロインにスポットが当たっていきますからね、みんなが楽しめる回だったんじゃないかなって。あとそう、チョコの包装に書いてあったの気づきました？私スイスっていうところには気づいたんですけど、ジンギスカンっていうところには気づけなかった。ジンギスカン味のチョコってことなんですかね。しかもさっきあの絵見たら、そのまああれチロルチョコですよね、きっと。あのチョコの包装の上のところに羊さんがいて、でその羊さんがうめーって言ってて、わーかわいいと思って、なかなか工夫がねすごかったですね今週も。そして石川県にお住まいの B ハイブ特別お嬢警護隊第7班班長補佐様よりいただきました。かっこいい。第6話見ました、ありがとう。みんなの可愛さが光っていてとてもいい回だと思いました。チョコの美味しさは小野寺、マリカ、つぐみ、ちとげの順になるんでしょうかね。特にいいと思ったのが、ラクがちとげのチョコを我慢して美味しいって言ってあげてたところです。やっぱりラクは男前ですね。あんな男に僕もなりたいです。いや今回に限ってはチョコの美味しさランキングは小野寺が1位でしょうね。だってあんな1万回とか100万回に1回の奇跡が起きているわけですから。いやでも可愛かったな小崎ちゃん。なんかその A パートのラストで、なんかやっぱり美味しいなって言いながらこう涙目で食べているところもなんかいじらしかったし、ちょっと可哀想だなって思いましたけど、のラクーンにこう食べてもらって、すげーうめーって言われて、ねー美味しいよねって言っているところは、なんかあーすごい微笑ましくて可愛いなって思いました。あとこうちとげ的にもね、好きな人にチョコをあげるっていうことの喜びが分かったっていうのも第一歩成長したなって思いますよ。でもね、私それよりもすごい突っ込みたいところがあって、あの小崎ちゃんとちとげが外で二人で喋っている時に、あのこう小崎ちゃんの砕け散ってしまったチョコをこうちとげが食べて、うわ美味しいって言って、いや私も料理得意だけどなかなかこんなに美味しくできないよって言ってた時に、ちょっと待って、ちとげ何言ってるのってなってでも私もすごい突っ込みたい気持ちもあったんですけど、絵面的にもデフォルメされてないかったから割と普通にさらってお芝居したんですけど、それに対して誰かが突っ込んでくれてるわけでもなく、なんかぼーっとしてたら聞き流してしまいそうなんですけど、おいおいって思ったシーンでした。ちとげは自分料理うまいと思ってるのかな。でも自分でこう食べてまずいみたいな描写もありましたしね。最初なんか化け物みたいなのできてたし、なんだろうな、私結構料理下手なキャラクターをやらせていただくことが多いんですけど、自分がこう引きつけちゃってるですかね。でも料理が下手なお芝居はやっぱりこうにじみ出てくるものが何かしらあるんですかね。不思議なものですね。でもやっぱりこうバレンタインっていうと男子の皆さんはそわそわしたりするものなんですかね。私は自分が女子校だったので中高そういうのはあまり友チョコばっかりだったんであれですけど、男子の皆さんはこう靴箱を覗いてあないとか、お道具箱覗いてあないとか、そわそわしたりするんでしょうか。今はもう夏ですからね、バレンタインはもうちょっと先になっちゃいましたけど、なんかそんな男の子の気持ちを考えるとまたなんかドキドキなんかときめいたりするものがありますね。さあお次はふつおたに参りましょうか。まず1通目は、お、いろいろ出てきた。読んでね、楽しみ、アタック、デザイン、どうしよう、あ、どうしよう、気になる。じゃあこれいきましょう。兵庫県にお住まいのゴールデンボーイ様よりいただきました。どうしよう、どうもこんにちは。こんにちは。突然ですがニセ恋ベストソングス買わせていただきました。今までに何回聞いたことか。そしてニセ恋ベストソングス購入者限定無料招待イベントに応募させていただきました。そしたら見事に当選しました。やったー、おめでとう。あ、でもここで問題が発生。 イベントの日にちを確認したところ、なんと中間テストの前日でした。
ありゃー、あ、そっか、次の日月曜日ですからね。
そのため勉強はしなければならないし、次の日が学校なのでその日に帰らなければいけません。正直行けそうにありません。でも僕は諦めません。今から勉強して頑張っていきます。ではまた、と。ありがとうございます。そっか、兵庫県からだからちょっと遠くになっちゃうんですね。あれ、もう一つそんな感じのお便りをいただいておりますよ。兵庫県にお住まいのヒカルンバ様よりいただきました。あ、タイトルは楽せんってなってます。富山さん、こんにちは。こんにちは、初投稿です。ありがとう。5月24日に行われるニセ恋ベストソングス購入者限定イベントに満を持して応募したのですが、見事落選してしまいました。楽しみにしていただけに、まだショックから立ち直れていません。
そうだよね。
誕生日が近いので、もし当たったら自分自身への誕生日プレゼントになるのにな、なんて思っていましたが、現実はそう甘くはないものですね。自分は抽選というものとは相性が良くなくて、ありとあらゆる抽選に外れてしまいます。富山さんは今までに抽選で何かいいものが当たったことはありますか？これからも富山さんとニセ恋のことを応援しています。次にイベントなどの機会があれば参加できるように頑張りたいと思います。わー、なんと切ない。でもでも、これからもニセ恋のイベントはきっとあるはずだから、そんなに肩を落とさないでくださいね、ヒカルンバさん。でもすごい、あのスタッフさんからも話聞いたんですけど、今回のニセ恋ベストソングス結構倍率が高かったらしくて、まあ会場のキャパシティは400人ぐらいっていう風に伺ってるんですけれども、それをはるかに超える応募をいただいたらしく、本当に本当に皆さんありがとう。でもね、やっぱり外れちゃう方もたくさんいらっしゃるから、それは心苦しいんですけども、また別の機会に頑張って応募していただきたい。でもね、ゴールデンボーイさん、せっかく当たったんだから、ぜひぜひこれは行きましょう。頑張って行きましょう。大丈夫、一日勉強しなかったぐらいのなんてことはない。今日と明日と頑張って勉強すれば大丈夫。あとはもう自分を信じて大丈夫だよ。いやー、でもそっか、兵庫県からだからね、大変かもしれないけど、お会いできるの楽しみにしてますよ。さあ、こちらも当選したよというお便りですね。茨城県にお住まいの長っちゃさん@つぐみおしい様よりいただきました。楽しみ、富山さん、ハゲーハゲー、初投稿です。お、ありがとう。初投稿続きだ。4月8日に発売だったニセ恋ベストソングスの購入者限定イベントに、なんと当選しました。おめでとう。こういった声優さんのイベントに参加するのは初めてなので、おらま、ドキドキワクワク。しかも出演者に大好きな小松美香子さんがいて、さらにドキドキワクワク、かっこ富山奈緒さんも内山由美さんも大好きですと。当選メールが来た瞬間はついつい発狂してしまいました。とても楽しみにしています。 PS、 当日はつぐみの T シャツを着ていく予定です。お、いいですね。いやー、確かに、もうだってラジオネームからすぐみ推しって書いてあるからね。そうかそうか、ねえ、どうなるんだろう。いや、びっくりだな、400人っていう、なんかお客さんは結構私の中でたくさんいらっしゃるなって思うんですけれども、なんか皆さんをこう巻き込んでニセ恋愛を高めていけるイベントにしていきたいなと思っております。うふふ。またね、その感想は来週ゆっくりお話ししていきましょう。さあ、お、これはですね、いいなずけに関するお便りいただきましたよ。そっか、先週そんなお話しましたからね。福岡県にお住まいの女性の方、トウカ様よりいただきました。私も、富山さん、こんにちは。ほげーほげー、いつもニセ恋ラジオもニセ恋も見ています。ありがとう。前回のラジオでいいなずけがいる方について話していたのですが、私も言い名付けがいます。すごい。法律的な感じではなく口約束ですが、私の祖父と相手の祖父が同じ業界の人で同じ地区に住んでいるので、いつも2人で将棋を指していたそうです。そこで約束をしたらしいです。相手は同じ学校で 私は友人としても恋愛感情としても好きなんでいいですが、おお、それならね、周りの人に茶化されるので相手に迷惑じゃないか心配です。遠山さんならばこんな時どうしますか？
どうするんだろう。
いいなずけでも、その親とかその親戚の約束っていうだけじゃなくて、それきっかけだったとしても自分がちゃんと相手のことを好きって思えるのはなんか素晴らしいことですね。必ずしもそれなれるわけじゃないと思うから、ラッキーというか運命的というか、いや喜ばしいことですけど、周りに茶化されたら恥ずかしいかもですね。でも相手の方ももしトーカさんのことが好きならなんか嬉しい、恥ずかしい、てへへてへへみたいな感じかもしれないですけどもね。いやでも今後お幸せになれることを祈っておりますよ。本当に稲漬けっているんだ、びっくりだ。でも口約束、法律的、法律もあるんだ。なんか書面を交わすとかそういうのもあるのかしら。いろんな稲漬けの形があるのかもしれないですね。ちょっと気にな、興味が湧きました。ありがとう。さあお次ましては、私の大好きな大分県出身の女性の方、きなこ様よりいただきました。
だんけつと、
お遠山さん、ほげーほげー、いつも楽しく聞かせてもらっています、ありがとう。今日かっこ投稿している日は私の通っている学校の体育祭です。お、お疲れ様。仲のいい友達全員同じ段で頑張りがいがあるなぁと感じています。おー、それはいいですね。学年種目では背渡しとカウボーイカウガールというものをします。ん？何何？背渡しはちょっとわかる気がするけど、カウボーイカウガールって何？それが気になるよ、むしろ。普段はあまり一致団結するようなクラスではないのですが、今日まで団結して練習してきました。優勝できるといいな。そうですね。遠山さんは何か体育祭で思い出に残っていることはありますか？
いやいやいや、待って待って、カウボーイカウガールがなんだなんだなんだなんだ。
背渡しは私もやったことある気がする。なんかみんながこうかがんで背中と背中をピトッとこう横並びにこうくっつけて、その上を歩くっていうやつですよね。だいたいこう体重の軽い人が上にならされるやつです。私もやりました。そう、あれなかなか申し訳ない気持ちになるんですよね。だって友達を踏んづけることになるわけですよ。なかなか、なんかもうずっとごめんごめんごめんごめんって言いながら渡っていた気がする。うわ懐かしいな。へー、そしてカウボーイカウガールですよ。これは一般的にあるものなのですか？私が知らないだけ。スータフさんは知ってる？知らない。あ、誰も知らない。あれなんだろう。
なんだろう。
カウボーイカウガールなんだかな。でもそのなんだろう、カウボーイといえばなんかこう乗っかって、それをなんだろう、なんか振り回してますよね。縄とか振り回してるけど、でもそれ危ないよな。危ないしな。体育祭ではちょっとやらなさそう。なんか騎馬戦みたいなこと、なんか誰かが3人ぐらいってこう牛と見立てて騎馬戦みたいな感じで、騎牛戦みたいな感じで作るとか、そういう感じ。あ、出てきました、ありました。え、なになに、どんな競技ですか？教えて教えて教えて。ん？カウガールという牙の上にソフトボールのついたロープを持った人が乗り、はあ、カウボーイのようにそのロープを回して 2,3 メートル離れたところから一斗缶を落とす競技。ん？気温？騎馬戦みたいな感じで騎馬作って乗っかるってことですよね。あ、じゃあ大体合ってるってこと？へえ、でもそっか、それ面白そうだな。やってみたい。面白そう。でもなんか有名な競技なんですかね。なかなか独自な感じもしますけど、いやでもいい結果が出ていることを祈っておりますよ。もうこのラジオの配信の頃には終わっていると思うけど、私が思い出に残っていることは、私の学校もちょうどこの5月の時期に体育祭をやっていたんですけど、やっぱりこう小さい人って何かと体育祭重宝されるのですよ。組体操とか なんだろう、こう騎馬戦の時もやっぱり上に乗っていたし、でもそれってなんかそのやったー活躍できるーっていう人と、あやばい責任重大だどうしようっていう人と分かれると思うんですよ。私どちらかっていうと、あ責任重大だどうしようの方の人で、中学2年生の時に組体操をやったんですけど、やっぱり小学校と違って中学生にもなるとタワーとか結構高くなってくるんですよね。一番上に乗ると結構怖いんですよ。で高いところあんまり得意じゃないし、で練習中にやっぱ落っこちたりとかして、下で誰かが必ず先生が受け止めてくれてたんですけど、なんか失敗してね床にバーンってなっちゃった時とか、痛いみたいな時とかもあったし、なんかなかなかもう恐怖体験がいっぱいあるんですけど、でもやっぱりそれを乗り越えて本番ですよ、本番うまく いきましてね、それはなかなかいい思い出というか、なんか苦労を乗り越えた、なんか自分のこう自信に今つながっているような感じがしますよ。うん、下で頑張って私を支えてくれている我が友のためにもって思いながらね、うん、いい体験になりましたよ。皆さんも体育祭頑張ってね。さあ、ラスト、大分県を、また大分県だにお住まいのバランサー様よりいただきました。ほうげんと、興味深そうな話題。富山さん、こんにちは。こんにちは。前回あすみさんがいらっしゃってた際、方言がいいとおっしゃっていたので、僕が住んでる大分県のまあまあ使う方言を2つ紹介したいと思います。おー、まずはハワーク、ほうきで吐くという意味。大分ではほうきで吐くをはわくで使わないとゲロの意味になってしまい、うたちって言われてしまう。へえ、そうなんだ。それは初耳だ。はわく、あ、うたちって汚いって意味なんですね。へえ、うたち、あ、でもなんかバッチーみたいな感じで、ちょっとこれは可愛い。うたちうたちって、これは使っていきたいな。そしてよだき、これは面倒とか疲れたの意味ですと。使用例としては、はい、今日の体育よだきーなーというところです。方言ランキングの中の下であろう大分をよろしくお願いします。 PS、 僕だけかもしれませんが、だいぶを大分と読んでしまい悲しくなります。あ、確かにそれはあるかも。でも確かにだいぶはわかるけど、このぶっていう字をいたって読むってなかなかイレギュラーですよね。他にだって大分県以外でこのぶっていうのいたって読むことあんまりなさそう。あるのかな、私は知らないだけ。でもあの台本上で私もあの人気と人気をよく読み間違えそうになることあります。同じ漢字じゃないですか。でも人気のない場所とかっていうの、人気のない場所っていうただのなんかディスりみたいになっちゃうから結構気をつけてます。これどっちだって思う時あるけど、ありがとうございます。へえ、方言か。いや、方言ある方大事にしてくださいね。もう素敵だから、本当に方言ある人羨ましいです。東京都民からすると。今回もたくさんの普通歌いただきました。ありがとうございました。以上、おしまい。似てこいラジオ。一言、似てこいの漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。今回はコミックス12巻から、あの神回オウムのお話ですね。今回はまあ小林優さんはいらっしゃいませんが、もし、まああるでしょう、オウムのセリフがあったら、私がもう小林優さんリスペクトでやる、やりきってみせる。ちょっとモノマネスキルには自信ないけど、でも頑張る。紹介したネタと紹介しきれなかったネタはホームページに載っていますので、ぜひぜひ見てください。ホームページに載ったよっていう方々の喜びのメールも届いておりますが、今回どんなネタが飛び出すのか楽しみでは参ります。ラジオネーム、愛知県の卵ボール様よりいただきました。右手が光る特殊能力ってものすごく地味なんだけど、もうちょっと何かいいのなかったわけ？おー、見える、すごい光ってる。なんなら左手もちょっと光って見える。へー、 すごい、これは確かに魔法をパーッと使っているように見えますね。地味だけどってことは、じゃあこのオムさんは魔法の鳥っていうことですね。おお、なかなか新設定が生まれました。ありがとう。ではお次はこの方、埼玉県にお住まいのオメガ様よりいただきました。もしかしてあんたまでニセ恋ラジオを乗っ取るつもり？
ダメ
ー。マスミさんの次に引き続きこのオムさんまでも。でもまあマリカが飼っている鳥ですからね、ジャックしないとも限らないですよね。そしたらパーソナリティは小林優さんになるっていうことですかね。わあ、でもそれは私個人として楽しみ、見てみたい気もするいやパーソナリティとしてはダメダメ譲れないっていう気持ちもありますけどもねでもこの間のあすみさんの回に実はこっそりそのコーナーなんか募集のところにもあすみかなさんがなんか考えた偽物と本物の中から遠山奈緒さんがなんか探し当てるみたいななんか文句になっていて、ここも微妙に変わってると思って芸が細かいと思って見ていました。気づいた方いらっしゃったかな。さあお次はこの方です。大阪府にお住まいのドスコイ喫茶様よりいただきました。これは楽の伝承オウム、まさかあいつの身に何かあったの？これはですね、某忍者漫画で伝書鷹を送っていたのを見て思いつきましたと。ほうほうほう、具体的にはナルトでございますねいいんですよ、ナルトでございますね。伝書鷹、伝書バトじゃなくて伝書鷹なんですね。そういうネタも面白いですね。ありがとうございます。さあお次は大分県にお住まいのこだわりの本棚様よりいただきました。
で、フラメンコ？
ああ、フラミンゴか。
ってどじみち違う違う違う、結果間違ってるフラメンコも間違ってるけどフラミンゴも違う、これはオムヤ
私の間違いから引っ張ってきてくれたネタですね。ありがとう、これ一番好きなネタです面白かった。さあそして神奈川県にお住まいのチームオルズバー様よりいただきました
だるまさんが転んだ鹿。
あー、これはだるま役はオウムさんっていうこと？違う、チトゲってことだ。ん？混乱。だるまさんやってるのチトゲですよね。にゃ？だるまさんってなんや？混乱。え、だるまさんが転んだって、え、どういうゲーム？だるま役は誰？え、だるまってどっち？私が勘違いしてんのかな？つまり、だるまさんが転んだってこう目隠ししてるのがチトゲってことですよね。で、後ろからテッテケテテテケテバサバサって来てるのがオウムさんってことですよね。で、もうすぐでオウムさんがタッチするからチトゲがうえチコってなったってことですよね。ふう、まとまったあ、でもちょっと待って、今の一件でだるまさんが転んだっていうゲームのゲーム名がなぜこうなったのかっていうところが気になり始めてしまったぞ気になるけどちょっとこれは今迷宮入りだ。お次はこの方、埼玉県にお住まいのラク頑張れ様よりいただきました。
しゃべるオウム、しゃべるゴリラ
初投稿です、ありがとう。高校2年です。ニセ恋は本当に面白くていつも見てます。富山さん頑張ってください。ちなみに小野寺推しです。小崎ちゃん、わー、ちょっとついにオウム来ましたよすごい似てたかな。
やべえゴリラ
まだまだ鍛錬が足りぬな。そしてお次はこの方です。宮城県にお住まいのニセ恋メンバーみんな大好き、でもチトゲが一番様よりいただきました。ありがとう。
ラクの目はこんなに大きかったかしら。兄のことをよく見る、食べたいよ
食べる気ですか。これは赤ずきんさんのあれですね。あ、でも赤ずきんさんであれ4文字やるのも面白そうですね。 でもこれ見てラ、まあね、まあ、オウムさんラク様っていう名前だからな、まあ、ラクの目はでも あってはいるのかもしれないけどさあお次はラストです。大阪府にお住まいのビーガ様よりいただきました。え、これできるかな。
右から右からオウムが来てる、私はそれを左へ受け流す、いきなりやってきた、
合ってる？
オウムがやってきた、私はそれを左へ受け流す。
おさまつさまでした。合ってんのかなこれ歌おうと思うと難しいのですね。え、でもちょっとどういうことどういうこと、右からオウムが来てる、それを左へ受け流す動作ってことですかよく思いついたな、すごい。このネタはなかなか、歌ネタっていうのは今までの中では初めてぐらいかもしれないですね。ありがとうございます。さあ、じゃあ最後は私遠山チアマンからの回答で締めたいと思います。
月が出た出た、月が出た、あよいよい、どう？指先まで意識して
あ、これもそういえば歌ネタだ。あのですね、この歌は皆さん知ってます？最近のお若い方はわからないかもしれないですけども、あの温度の歌です。これはこういうちとげの子、ちょっと手を前に出して片方を後ろに下げるみたいな振りがあるんですよ。で踊ってるんですけど、指先がねちょっとふにゃってなってるでしょ、っていうことで指先まで意識してという、まあこれから夏本番というところでの、温度ネタでございました。一言でした。
偽物。
勝率4割2分8厘の私、細か遠山奈央が偽物仲間を探し当てます。現在7戦3勝やったー。いや、まあ過半数はまあ負け越してるわけなんですけど、でも過去からは考えられない勝率でございます。どや、今回はちょっと難易度が上がっているということでよろしいですか？どうかな。5秒ぐらいで答えてくださいって言われてるので、なんか問題に目通した瞬間に終わりそうですけど、さあ、まあちょっと別紙の方を確認していきたいと思います。お題をください。じゃん。あさって24日にはニセ恋ベストソングスの購入者限定イベントがありますが、トラックリストで順番通りに並んでいない偽物曲を探してください。難しい。あ、ちょっと待って、ちょっと順番通りに読みますね。上から順番に、ハートパターン、リカバーデコレーション、トリックボックス、花子の実、オーダーオーダー、本命アンサー、大切の作り方、想像ダイアリー、ブルースケジュール、ホワイトギフト、クリックステップ。はいはいはいはい、答えをどうぞ。いやいや、もうですか。本命アンサー。え、本命アンサーが一番上。そりゃ早すぎるんですよ。そりゃ早すぎるんですよ。少し考えさせてくださいよ。ひどい、今の完全にはめられた。完全に今やられましたわ、遠山。嘘。ちょっと待って、でも、言い訳させてください。ちょっと待って、下の4つは絶対確定。ブルースケジュール、ホワイトギフト、クリックステップはもうこれは確定です。これはね、分かってたんですよ。あと、でも大体、順番通りにこれはあって、いるから、でも本命アンサーは本命アンサーですか。そうですよね、そう思ったんです。ほらね。でもほら、問題文よく読んでください。トラックリストで順番通りに並んでいない偽物曲を探してください。だからほら、偽物曲は本命アンサーで合ってるじゃないですか。ブーなんてやだ。厳しい。ラストチャンス、もう一回。嘘。じゃあリカバーデコレーションとトリックボックスの間。また違かった。
じゃあ本当はどこですか。
もうワンチャンス。はぁ、やった。
じゃあそうだな、じゃあ
花好みとオーダーオーダーの間。あ、全然違った。あ、もっと後ろでした。想像ダイアリーの後ろ、ブルースケジュールと想像ダイアリーの間。はあ、なるほど。あ、なんか収録順的には本命アンサーが一番最初だったんで、なんとなく一番最初に持って行ってしまいましたが、ファーストアンサー。そうか、 ほとんど鳥の曲みたいな感じで入れていただいていたのですね。なるほど。いや、間違えちゃった。でもこれで私また勝率3割ぐらいに戻る感じですかね。最初の歌い文句に戻りました。次は頑張るぞ。偽物でした。妄想。趣味は妄想の遠山奈緒が本編に負けないくらいの甘々ストーリーを妄想するコーナーです。は、この妄想のコーナーのあれも口上も変わってましたね。あすみさん会の時、妄想は趣味ではないあすみかなさんがみたいな感じになってましたけど、まあ、今回はね、妄想が趣味の遠山がお届けしますよ。じゃあ早速やってみましょうか。ネタの方はですね、滋賀県にお住まいのさすがスイッチ様よりいただきました。後輩であり弓道部のエースであり私の彼氏のハヤトくん、いつもは少し頼りなくて優しい彼。でも弓を引いている時は誰よりも鋭い眼差しをして狙った的は外さない。そんな彼に射止められた私の青春の3ページ目くらいの話って、これ難しいな。3ページ目ってどのくらいだろう。付き合いたてぐらいですかね。全部で何ページぐらいの本かにもよりますけど、まあでも青春の章に入ってから3ページ目ってことにしましょう。じゃあ付き合いたてっていうことで、で、まあ彼氏の隼人くんがいるでしょ。で、女の子はじゃあ恵子さんとかにしましょうかね。うん、なんかいつもと違う感じですよ。少し頼りなくて優しい彼。うん、よし、では付き合い始めて早々に、うん、ときめきましょう。では申します。隼人さんと付き合い始めて1ヶ月、今日は初めて道場に来ました。シュピーンバジョン、シュピーンバジョン。あー、隼人さんかっこいい。なんだか年下とは思えないぐらい凛としていて、ますます惚れてしまいそうです。あ、隼人さん、稽古お疲れ様です。あ、恵子さん、あ、ややこしい、恵子さん、今日は道場に来てくれてありがとう。
いえいえ、なんだかいつもと違う隼人さんを見て不思議な気持ちでげす。
いえいえ、お恥ずかしい限りです。でも恵子さんと付き合い始めてからなんだかちょっと恵子の、ちょっと恵子の調子が悪いんです。
え、どういうことですか。
片思いしてた方がなんだかこう居抜く感じというか、そういうのがうまくできていた感じがするんですよ。
そんなこと言わないでください。じゃあ付き合わない方が良かったってことですか。
あ、いえ、そんなつもりで言ったわけではないんです。でもこうもっと狙いすます気持ちというか、あの頃の気持ちを思い出さないといけないなと思って、なんだか調子が振るわないところを見られてお恥ずかしいなと思って。
それじゃあその頃の気持ちを思い出してもう一度やってみましょう。私応援するので。
恵子さん、ありがとうございます。それでは恵子さんの気持ちを射抜くつもりで参ります。恵子さんの笑顔が大好きです。シュビ、照れている顔がもっと見たいです。シュビ、この夏は恵子さんとたくさん楽しい思い出を作りたいです。シュビ、どうですか恵子さん。
隼人さん、ハゲ
ー。爽やか、なんかいいですね。二人でういういしくて、はあ、なんかでも今ちょっと肩凝った。キュンってしたら肩凝った。あー、でも青春の3ページ目くらいか。これからどんなページを歩んでいくのか、
それはまだ白紙ですが、素敵なストーリーを紡いでいってもらいたいものですな。以上、妄想でした。終わりに来ました。ふぇー、今回もあっという間に過ぎ去りましたが、いやでもなんかいいですね、いい目覚めになりました。遠山にとって今日のニセ恋ラジオ、朝からなんかはなんか元気はつらつって感じがしました。いやでも私昨日の夜あれをずっと見てたんですよ。ノンクレジットエンディングを公式ホームページで見ていたんです。皆さんご存知ですかね、今の2期のニセ恋でそのエンディングの映像が各ヒロインごとにあると思うんですけど、まあ、大体こう1回流したらまた次って変わるじゃないですか。もっと見たい見たいって私も思ってて、それでこういう公式ホームページをバーって見てたら、ノンクレジットエンディング見られるんだと思って、すごいずっと昨日何分ぐらいかな、結構ずっと長いこと繰り返し繰り返し見ていたんですけどもね。いやーやっぱニセ恋の曲はいい曲が多いですからね。絵もさることながらですけども、まあでも今度の日曜日、もう明後日に差し迫ったイベントでは、まあ2期の曲っていうことではないですけど、ニセ恋の曲を皆さんと語り合えるイベントになっておりますので、とても今から楽しみにしております。来週その話できるのも楽しみ。ということで、最後にダーリンまたねのくじを引いていきたいと思いますが、これだ鳥取県にお住まいの山のミルク様よりいただきました。ダーリンまたねを化け物が言う感じでお願いしますちょっと新しい試みですね。ではでは、また来週お会いしましょう。お相手は桐崎千鳥役の遠山奈緒でした。
ダーリンまたね。
ハヤトさん、今日は練習お疲れ様でした。
いえいえ、恵子さん今日はお忙しい中道場に来てくれてありがとうございました。
ところでさっきの、
さっきのって何ですか？
この夏は恵子さんとたくさん楽しい思い出作りたいっていうあれは、
あ、少し照れますけど、さっき言ったのは全部僕の本心ですよ。楽しい思い出いっぱい作りたいなぁなんて。
そんな隼人さんばっかり私のことドキドキさせてずるいですよ。
え、
今年の夏は私の方が隼人さんの心を射抜いてしまいますよ。バーン、
あ、ほげー。
4ページ目。